今日は箴言の予定では30章と31章をカバーする予定ですが、うまくいかなかったら途中で終わります。安心してください。今日の箇所は、ソロモンが書いた箴言ではありません。この私たちが使っている新改訳の訳だと、マサの人、ヤケの子、アグルとか、これが30章ですね。31章に行くと、そのマサの王と、その人の箴言として記録されているものです。マサの王のレムエルです。でも同じように、その神に対する、ついての理解であったり、神に対する、恐れであったり、そのようなその知恵を見ることができます。だからソロモンは、神を知っていて、ヤーウェを知っていて、そしてそのお父さんのダビデから、そのお母さんのバテシバからも含めて、そのイスラエルという、国の中で、また国民の一人として、今までの伝統とか、残っている、書物とか、立法とか、そういうものによって神について知っていたはずです。そして、そのいろんなその伝統とかの中で、その神という方を信じて、神という方に、その期待しながらその信仰を働かせて、神を信じていたわけです。でも、このアグルさんとか、このレムエルさんの、これお母さんの言葉ですけど、お母さんとかは、そのイスラエルという国の中の人じゃないんですよ。でも、神は、その、もちろんすべての人を憐れんでおられて、すべての人を愛しておられて、このイエス・キリストが生まれるお生まれになる前でも、その異邦人とか、イスラエル人とか、そういうのは関係なく、その聖書に残ってない、記録されてないだけで、いろんなところで、その神という方は、ご自分を表して、聖書の中には入ってないんだけども、ここに、断片的にしか出てこないですけど、このようにしてご自分を表して、ご自分についての知識を、人々に明らかにしていたということがわかります。だからイエス・キリストが現れる以前というのは、ユダヤ人にしかイスラエル人にしか救われるチャンスがなかったのかというと、そうではないです。そこら辺に関しては、天国に行った時に全部わかるはずです。ああ、なるほどって。やっぱり神は公平な方だなって。私たちの理解ではわかんないですけど、じゃあ私たちのその祖先のこの日本人の怒りの最初の人たちっていうのはどうなったのかわかんないです。けど神は全ての人に対して公平で公正なんですよ。だから、このマサの人とか、マサの王様のレムエルのお母さんのように、その神について、また神が語ろうとおっしゃる、語っておられるその真理について理解をした人たち、またそれに生きた人たち、信仰に生きた人たちが、現れているわけです。今日はその30章と31章を一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、どうぞこれからの学びの時をあなたが導いてください。語る私にあなたの言葉をお与えください。この箇所を通して、ここにおられる一人一人に明らかにされようとしておられることを分かち合うことができますように、知恵を与えてください。言葉を与えてください。力を与えてください。あなたの言葉がこれを聞く一人一人の内側で力となり、根を張り、芽を出して、実を結び、収穫する根まで至りますように、どうぞあなたが私たち一人一人の心を開いて、あなたの言葉に向けさせてください。お願いします。これからの時はあなたが導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。30章の一節。マサの人、ヤケの子、アグルの言葉。イティエルに告げ、イティエルとウカルに告げた言葉。で、アグルとか、イティエルとか、ウカルという人は、この、30章にしか出てきません。また、31章には、さっき言ったレムエルとか、レムエルのお母さんとか、名前はないですけども、そういう人も、ここにしか出てきません。で、新改訳ではマサというふうに訳されています。で、マサというのは、調べてみると、 調べてみるとというか今は楽なのでパソコンで打ち込んだり携帯で見たりするとそのヒットしてきますから、あの言葉がね。マサという人が昔いました。それはイシュマエル、覚えてますかね、アブラハムの子供です。イサクなんだけども、イサクが生まれるまで25年かかったので、でそれでサラが、じゃあそしたら私の女奴隷のハガルを、ね、取って、でその彼女との間に子供を設けて、そしてそれを自分たちの子供にしましょうって言ったんですよね。そこで生まれてきたのがイシュマエルです。でも神はそのイシュマエルじゃなくて、あなたとサラの間から生まれてくる子供をあなたの子孫とするというふうに約束されました。まあ、そこが分かれたわけです。でイシュマエルというのは大きく言うと今の、アラブ人たちの、その先祖というか祖先にあたるわけですね。でそのイシュマエルの子孫の一人にマサという人がいます。もしかするとその人が王様になって、その人がその、治めて地域を、でそれがマサ人とかマサという国、それができたのかもしれません。もしくはそのマサーというかマサーというか、それによってヘブライ語のその解釈が違うみたいです。でもう一つのそのアクセントの言い方、そのマサーというのはその予言とか神託、神に託されたお告げとか、そういうことも意味します。だから、訳によってはマサーというふうに、場所の名前のように書かれているところもあれば、これをそのままその予言とか神託、言葉、お告げとか、神が言われたことというふうにして訳されているところもあります。いずれにしてもこのアグルさんはこの30章を見ている限り神について知っていて、で神に聞き従っていた人だということがわかります。中にはこのアグルという人はソロモンの別名だというふうに言っている人たちもいます。でもこれがソロモン、アグルという人はソロモンだということをその証明するだけの根拠がないんですよ。だから聖書に書いてないことは、そうかもしれないということで理解しない方がいいです。聖書に書いてないんだったらそうじゃない可能性が大きいという、わかんないということがその聖書の中にあっても全然いいんですよ。だからわかんないです、このアグルという人が何者なのかわかりません。でもはっきりとわかっているのは、神を信じていて、知っていて、神を信じていて、神に聞き従っていたということだけははっきりしています。箴言の25章の一節を見てみると、そのユダの王ヒゼキヤという人がいて、ヒゼキヤさんが、このソロモンの箴言を集めたんですよね。それで書かせたんですよ、箴言を。おそらくそのヒゼキヤのに仕える人たちが、初期の人たちが、このアグルとか、イティエルの、ごめんなさい、イティエルじゃないや、レムエルのお母さんの言葉もここに編纂したんでしょうと言われています。はい、2節から4節。確かに私は人間の中でも最も愚かで、私には人間の悟りがない。私はまだ知恵を学ばず、聖なる方の知識も知らない。誰が天に昇りまた降りてきただろうか。誰が風を棚心に集めただろうか。誰が衣のうちに包んだだろうか。誰が地のすべての限界を固く定めただろうか。その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っている。でこのアグルさんは、私は自分はその人間の中で最も愚かなものだというふうに言っています。ソロモンもそうですけども、その知恵者と呼ばれる聖書の中で人たちというのは至って低い人たちですよ。神について知れば知るほど、どれだけ神について知らないかということがわかります。神について知らないから私は神を知っているなんて言えたりするんですよ。私は知らないです。でアグルさんもその神について、まあもちろん私なんかよりもはるかにその神についての知識はあったはずです。そして知恵に生きた人なはずです。だからより自分の本心として、自分は人間の中で最も愚かなものだというふうに言ったはずです。知恵のある人は高ぶらないというか、高ぶれないんですよ。あまりにもその神が偉大すぎるから、高ぶろうにも高ぶれないんですよ。神のその存在を意識してるし、神の前で低くなることを心がけるというか、その低くならざるを得ないから。詩編の73編22節、詩編の73編22節、ダビデは こう言ってます。私は愚かで考えもなく、あなたの前で獣のようでしたって。自分も、そのダビデも、私はもう愚かだったって。そして獣のようで、もう人間のようなもんじゃないって、ダビデは言いました。ヨブ記の25章、5節と6節。ヨブ記の25章、5節と6節。ああ、神の目には月さえ輝きがなく、星も清くない。まして、ウジ虫でしかない人間、虫けらでしかない人の子は、なおさらだって。だ自分のことをウジ虫とか虫けらって呼んでるんですよ。神を知れば知るほど、その自分と神をはっきりと比較することができるので、自分がどれだけ取るに足らないものなのか、愚かなものなのかということを知ります。で、ありがたいことに、そのような愚かな私を、取るに足らない私を、神はご自分の一人子さえも与えるほどに愛してくださるんですよ。愛してくださっているんですよ。愛してくださったんですよ。聖書を読むと、また学ぶと、それがはっきりとわかります。私たちには聖書が与えられています。で、知識は、知恵は聖書からしか来ないんですよ。たくさん、聖書からしかというか、聖書からたくさん来ます。たくさんあります。この御言葉を学べば学ぶほど、神について、また神の真理について、神がどれだけ私たちのことを愛しておられて、どれだけ私たちのことを、に、その恵み深く、憐れみ深く接してくださるかということがわかります。だから、御言葉なしに、神について知ろうなんて無理ですよ。もちろん、すべてを知ることはできないし、すべてを知る必要はないです。すべてを知って神のようになろうなんて、そんな愚かな話です。でも、御言葉には、というか、私たちに必要だから、必要なその情報として情報が提供されてるんですよ。だから、イエス・キリストは、それぞれ、その、使徒たち、伝道者たち、そして、何でしたっけ、使徒、預言者、何でしたっけ、もう一つがあって、牧師教師です。すいません。そんなでいいのか、ダメですね。エペソを見てみましょう。ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになるというふうに書いてあります。だからそう教える人がいるんですよ。必要だから、神は、またイエス・キリストは、その御言葉を教える人たちを立てるわけです。アグルさんは、私はその知恵も学ばず、聖なる方の知識もないというふうに言っています。つまり、神をその完璧に、その知ってないって知らないって私は。その学んでいるし、知識もあるんですよ。でもその偉大な神のことを思うときに、もう全然自分が持っているその知識や、自分がその知り得る限りのその神についての事柄というのは、もう知恵も学んでいない。で、聖なる方の知識も一つもないかのようなものだって。あまりにも大きいんですよ、神は。誰も天に昇って神に会ったものはないし、誰も風を、棚心って難しいですよね。手のひらのことですよ。だからその棚心、両手のこの手のひらに集めるものはいないと。誰も水を衣の内に包んだものはいないし、誰も地の限界を固く定めたものは人間にはいないですよ。だからこのように、その大きな私たちの周りにある自然を見ながら、神についての知識を得ることはできるんですよ。神が私たちにその知恵を、知識を与えてくださり、ご自分についての知恵も与えてくださいます。と同時に、私たちのその毎日の生活の中で、神が作られた自然だとか、神が作られた生き物だとか、そういうのを見てると、その神の存在とか、神が偉大な方っていうのがわかるんですよ。誰もこれを知れる者はいないって。その神の名前も、その子の名前も知らないって。アグルは9節で、シュって、黒い字で、シュって呼んでますよ。だから、ヤーウェっていう言葉は知っていたのかもしれません。でも、なぜか、その神には一人子がおられるということを知ってるんですよ。面白いですよね。その子の名前を知らないって。もちろん、その一人子の名前はイエスですよ。神は救いという名前ですよ。だから、はるか、 まあ、昔というか、まあ、はるかっていうのは言い過ぎですけど、イエス・キリストがお生まれになる、ソロモンっていうのは大体、紀元前900年ぐらいの人ですから、だからそのソロモンと同じぐらいの時代か、その後だったとしても、イエス・キリストが生まれる500年から800年ぐらいの、その前に生きた人が、その神について知っていて、しかもイスラエルの民ではない人がですよ。そして神について知っていて、そして神には一人子がおられて、子供が、その子がおられて、で、その方には名前があって、で、そういうことを悟ってるんですよ。だからそのいろんなその自然界から神についての知識を得ることもできるし、またその中で神を求めていくと、その神がご自分を私たちに表してくださる面があります。あなたは確かに知ってるって。で、そのあなたというのは、イティエルとウカルのことかわからないです。もしかしたら、その神に対してあなたというふうに言ってるのかもしれません。で、4節に書いてあることは絶対にできないけども、天に昇るとか、風を手のひらに集めるとか。でも、その答えは誰ができるか、つまり神ができるってことは知ってるんですよ。この、アグルも知ってるし、イティエルもウカルも知ってるはずですよ。そして神と神の子を並べて、その4節をする、天に昇った方、風を集める方、水を包む方、地の限界を定める方として、その神もまた御子も、同じ神として語ってるんですよ。だからこのような知識や知恵というのは神が与えるものですよ。イエス・キリストが弟子たちと、フィリポ・カイザリアに行った時に弟子たちに質問しました。あなた方は私のことを何と言うかって、まあ人々は私のことを何と言ってるかって、預言者だという人もいますって。じゃああなた方は私のことを何と言うんだって。そしたらペテロが答えたんですよね。あなたは生ける神の子キリストですって。そしてイエス・キリストは正解って、まあもちろんそうは言ったんですけど、でもその知識を与えたのは天におられる父だって。神がそうやってその私たちに、ペテロもそれイエス・キリストに付き従うことを追求してたわけじゃないですか。自分の力ででも。で、そうするとその神は私たちに知識を与えてくださるんですよ。私たちに必要な一つ一つの知識を。でも神との全く関係ないところで私が毎日の生活を過ごしているんであれば、その知識の栄養がないんですよ。で、聖書を知ってたとしても、その知恵として知識としてあったとしても、それが毎日の生活の中でそのアクティベートされないと、その、行動に移すというか、私の毎日の生活の中でこれが生きていかないと、この知恵というふうにはならないんですよ。神がおられます、知識はあるんですよ。じゃあ私がその神がおられるということを前提に毎日の生活を歩むかというと、それはまた別の話なんですよ。神が私のことを愛しておられます、そのことを知識は知ってるんですよ。その神がじゃあ私のことを愛してるんだったら私は大丈夫だって、人から何ていうふうに言われようと神は私のことを愛しておられるんだって、私自分自身は自分のしてしまったこと、してきた悪いこと、それを覚えてしまうし、その記憶を消すことはできないんだけども、イエス・キリストを信じた時に神が私のこのすべての咎を、すべての罪を全部なくしてくださった、赦免してくださった、許してくださった。神が持っておられる私を責めるためのその私の罪状書きっていうの、その本には私の名前しか書いてなくて、私の罪というのは真っ白だって、それを信じるかじゃないですか。私が毎日の生活の中で罪を犯してしまった時に、この罪をも神は許してくださってるんだって、ありがたいって、よかったって、そうやってその知識を働かせて、そして知恵としてこの知識に生きるんですよ。それが知恵ですよ。神は私たちにその知恵を与えてくださるんですよ。知識をいろんなところからそれを学ぶことはできます。でもその信仰と学んだ知識とかひっついて、それがこのガーってこの力強くこの歯車がガッチャンであって、でそれで一歩進ますだけのこのぐるっていうその回転、この力を与えるのはその神から来る力ですよ。聖霊が与えてくださる力ですよ。それをその進んでいけば進んでいくほど 私に与えられている知識が信仰に結びついて、より神について知るようになり、よりその私の毎日の生活の中で神を発見していくんですよ。5節と6節。神の言葉はすべて純粋。神はより頼む者の盾。神の言葉に付け足しをしてはならない。神があなたを責めないように、あなたがまやかし者とされないように。神の言葉はすべて純粋だと書いてあります。ヘブライ語を見てみると、ツァラフって言葉なんですけど、でそのツァラフって言葉はどういう言葉かっていうと、その金属を精錬して純粋にしていく、清めていくという意味です。だから、その金属も混じり気があったりするので、それを炉で精錬して、でその不純物をこの溶かしていくわけじゃないですか。で、そうやって銀とか金とか、その熱を加えて、それで精錬されていって、その混じり気のないものになるんですよ。このツァラフっていう、すべて純粋っていう、その純粋というのは、そういう精錬されて、全く混じり気のないものという、純粋さを言うんですって、このツァラフという言葉は。だから、神の言葉以上に、もうこれ以上、その精錬することができないぐらい精錬されている、純粋で混じり気が一つもないものというニュアンスなんですよ。神の言葉というのは全て純粋という時には。神はより頼む者の盾だって。だから純粋な言葉を語る神は私たちの盾となってくださるんですよ。神には約束されたことを成就する力もあるし、誠実さもあるし、その他の全てを持っておられる方ですよ。神が私を助けると言ってくださるんであれば、必ず助けるんですよ。神が私を憐れむと言ったら、私を憐れんでくださるんですよ。神が私を愛していると言うんであれば、その愛は決して変わらないんですよ。その知識が、私のその毎日の生活の中で生きるかじゃないですか。知恵となって、信仰となって。神の言葉は全て純粋なんですよ。聖書に書かれてある、私に向けて書かれてある言葉、私たちに向けて書かれてある言葉、その励まし、すべては純粋で、この言葉に信頼して、私が毎日の生活を歩む中で、傷ついたりしますよ。人を傷つけてしまうこともありますよ。で、その時に、その悔い改めたり、許しを受けたり、また慰めを受けたり、励ましを受けたりするのは、神が変わらないからじゃないですか。許すと言ったら許してくださるからじゃないですか。憐れむと言ったら憐れんでくださるからですよ。そのような神は私たちにとって盾となるんですよ。神を信頼し神により頼むと、神は盾のように私の心も私の思いも守ってくれるんですよ。だから神の言葉に付け足ししてはならないって。だって混じり気のない精錬されてもう全く純粋なものが汚れてしまうから、せっかく 100% ピュアなのにそこに何かを入れるんですよ。100% のジュースに水入れないじゃないですか。美味しくなくなるし、いい例が見つからない。もっと崇高なものなんですけど。こんなジュースごときのものじゃないんですけど。だから盾としてのその強度が下がるんですよ。混じり気が入ってくると。だ神の恵みによるのに、私の努力とか私の能力とかをそこにねじ込んできちゃいっちゃダメなんですよ。だ神の盾があって、神が恵みによって私を憐れんでください。神の恵みによって私に必要なものを与えてくださる。それが盾じゃないですか。なのになんかわざわざインパクトドライバーみたいなもんでババババババって穴開けて、でそこになんか火とかをなんかつけるんですよ。燃えるって。いやだってこれをしないとあれをしないとってゴテゴテの盾を作ろうとするんですよ。しかもすぐ燃える木とか藁とかそんなので。そんなことしなくていいって。神の言葉は純粋で混じり気がなくて、もうそこで完結されるんですよ。そこに何か自分の能力とか自分のその行いとかを引っ掛ける必要ないんですよ。そんなことすると、神に責められるって書いてありますよ。神にまやかし者、つまり偽り者というふうにされてしまいます。黙示録の22章。黙示録の22章の18節と19節。私はこの書の予言の言葉を聞くすべての者に証しする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がその者にこの書に書かれている災害を加えられる。 また、もし誰かがこの預言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものの受ける分を取り除かれる。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるんですよ。それに付け足ししてはならないですよ。何か行いをしたらとかじゃないんですよ。神は私たちのことを愛しておられて、神は恵み深い方ですよ。これをやったらねとか、毎週教会来たらねとか、そういうその神、恵みは良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるのが神の恵みなんですよ。それなのになんで何かを足そうとするかっていうことですよ。私たちが盾としてより頼めるのはもう神のその言葉そのままですよ。恵みなんだから何か付け足す必要はないですよ。だから全ての人が御言葉を教える教師になってはならないって言ってるんですよ。なぜかというと教師に対する裁きは格別にでかいからだって。私が御言葉を開いて御言葉と全く関係ないことを言ったり御言葉に付け足したり御言葉から何かを差し引いたりすると私の責任なんですよ。だから全ての人がそんなことをやったらそれなりの責任は負いますよって、襟元を正さんとって感じですよ。神の前に本当にその私が誠実に忠実に歩む必要があるんですよ。私のためにもぜひ祈ってください。すぐに外れるから、すぐに手抜くから。だけど神が本当にその私を助けてくださって、神の言葉をまっすぐに皆さんに解き明かして分かち合うことができるように。7節から9節。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りとを私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために。また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。これはそのアグルの神への二つの願いです。私が死なないうちにこれを叶えてくださいって。つまり、この地上で生活をしているうちに、この不完全な肉体を着ているうちにですよ。そのうちに、私から不真実と偽りを遠ざけてくださいって。いつか栄光の体は与えられます。罪を犯すことのない体です。で、その時には、私が罪を犯すことがないようにとか、私が不誠実に歩まないように、不真実に歩まないように、そんなことを願う必要ないんですよ。だってもう 100% だから、願う間もなくもうそのままできちゃうので、神に 100% 従うことが、互いに愛し合うことが。だからこの世で、この地上で生きているうちに助けてくださいという祈りをたくさんしていいんですよ。まあもちろん神の愛を知ってもっと神に従うようにっていうその願いは天国でもあると思いますけど、でも今は不完全な体を着ているから、よりこの地上で私が生きているうちに本当にそのイエス・キリストのようになっていけますようにって、神がそのことを成し遂げてくださるわけじゃないですか。不真実と偽りとを私から遠ざけてください。で、今その9節まで7、8、9と読みましたけども、文脈というのは富と貧しさですよ。だから富と貧しさのゆえに陥ってしまう不真実と偽りから私を遠ざけてくださいということです。富のゆえに陥る不真実と偽りというのは、私に神は必要ないということです。だってお金があるから私はもう何でも買えるし、何でも好きなことできるって。病気になったらどんな お金をかけて自分をその病院に連れていくこともできるし、必要であればその高度医療だって賄えるみたいな。何でも手に入る。そうやってその富は私を惑わすんですよ。真実じゃないんですよ。私のこの不完全でいつか滅んでしまうこの肉体をある程度支えるためには、その富があれば何とかなるかもしれないです。でもそれだけですよ。そっから先長いんですよ。私たちせいぜい生きて120年じゃないですか。長いですね、そう考えると。でも、その120年では全く太刀打ちできないほどの永遠の世界が待ってるんですよ、次。 私たちはそれを信じてるんですよ。私には神が必要ないって、必要なものを自分でその買ったりできるからって、手に入るからって、それは偽りですよ。それは不真実ですよ。この地上では何とかなるかもですよ。でもその後の世界で私に必要なものを得る力はないですよ。神からしか与えられないですよ。どうしたら神の国を相続することができるかって、どうしたら今与えられているこの救いを達成することができるかって、神によらないと最後まで走りきれないんですよ。誰も失敗をするから、がっかりするから、そしてその悪魔がいてそれを責め立ててくるから、信仰の大盾を持って神に、その神を信じて、神を信頼して、その偽りのない純粋なその言葉に身を隠さないと耐えられないですもん。でも富は私に神なんか必要ないって言ってくるんですよ。私に不足はありませんって、間に合ってますって。逆に貧しさは、貧しいがゆえに神は私のことを助けてくれないって、あ、もうしょうがないって、で神に期待することをやめて、もう自分で自分のことをやるしかないって、でそれが貧しさのゆえに、陥ってしまう不真実と偽りです。だからアグルは求めてるんですよ。私に定められた分だけの食物で私を養ってくださいって。だから富もいらないし、そしてその貧しさもいりませんって、必要なだけ与えてくださいって。神がそれぞれ私たちにその決めておられる分っていうのはあるんですよ。人それぞれ違いますよ。ある人は私よりも裕福だし、ある人は私よりもその生活が苦しいですよ。ある人を基準とすると私はものすごくその貧しかったり、ある人たちからすると私はものすごく恵まれていて、そして多くを持ってたりしますよ。それはもう神がお決めになっているので、それに対してその文句言うところではないし、そのがっかりするところでもないですよ。でも大切なのは、今私たちに与えられている分というのは神が私たちに必要として与えている分ですよ。それで生活ができているんであれば、それで感謝すべきですよ。もっとあったらこれができるのにっていう、そのお金さえあればっていう、また富の惑わしに入ってくるんですよ。神が必要なくなるというか、これがあるから大丈夫というふうになっちゃうんですよ。富は人を高ぶらせ、神を否ませるし、貧しさは人を絶望させ、悪を行わせてしまいます。だから、私が必要以上に富むことも、私が必要以上に貧しくなることも、ならないようにしてくださいって。それがアグルの願いです。十節。しもべのことをその主人に中傷してはならない。そうでないと、彼はあなたを呪い、あなたは罰せられる。中傷という言葉は、英語の訳を見てみると、insult ってなってて、すごい強い言葉です。つまり、侮辱するって感じです。その場にいない第三者を侮辱するってことです。意図して悪く言う。意図して馬鹿にする。中傷する。それが、この、中傷してはならないっていうことです。その第三者のことを直接知らないのに、人を侮辱することはありますよ。この人こういう人がいてこうらしいよみたいな、その結果呪いを受けて罰せられるって、教会の外では当然してはならないし、教会の中でももちろんしてはならないですよ。教会の中では問題を明らかにして人を侮辱するんじゃなくて対処していく必要はあります。ローマの14章の4節、他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかし、しもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。しもべというのは、その神のしぼめの話ですよ。私たちイエス・キリストにある兄弟姉妹の話ですよ。教会の中で、あの人がこうだ、この人がこうだ、中傷し合ったり、またその侮辱し合うのは良くないでしょうって。あなた何者ですかって。あなたの隣の人は、主に仕えているしもべですよって。本当にその、気をつけるべきですよね。いろんな話が私たちの周りに入ってくるから。噂話が好きだからみんな。エコプのレジでお金払ってるだけなのに話してくるから。なんやねんって。気をつける必要があります。11節から15節の途中までいきます。 自分の父を呪い、自分の母を祝福しない世代、自分を清いと見、汚れを洗わない世代、なんともその目が高く、まぶたが上がっている世代、歯が剣のようで、牙が刀のような世代。彼らは地の苦しむ者を、人のうちの貧しい者を食い尽くす。昼には二人の娘がいて、くれろ、くれろ、という。悪のはびこる世代ですよ。まず一番最初にこの、父と母に逆らうっていうふうに書いてあります。出エジプトの20章とか、エペソの6章とか、そこに、モーセの律法が書いてあります。一番最初に戒めとして、あなたの父と母を敬いなさいって。なのに、自分の父を呪い、自分の母を祝福しないって。で、自分を清いとして、汚れを洗わないって。自分は別に間違ってないって。汚れてないって。高ぶって神が、その高ぶる者に神は敵対するんですよね。ヤコブも言ってますけど。だからその高ぶって神が敵対してしまう世代。自分の欲を貪る世代。貧しい人々を食い物にする世代。それは悪のはびこっている世代だって。恐ろしいことに全部、これは当てはまりますよ、現代に。ヒルというのは、その二人の娘がいるって。まあ、比喩的な言葉ですけど、もちろん。で、ヒルには、まあ、これを説明している、人がいて、その人によると、二人の娘、そのヒルには大きく二つの器官があると。一つは血を吸う器官。もう一つは動物、その血を吸っている動物に張り付く器官。で、それで二人の娘というふうに、その人は説明しています。で、このヒルというのは、くれろくれろって言うって。つまり、むさぼるってことですよ。悪を。人の血を吸うというか、その人に対してその悪を測るわけですよ。自分が益するためにね。そのような世代だって、この悪のはびこる世代というのは。15節と16節。15節は途中から言います。悪ことの知らないものが3つある。いや、4つあってもう十分だと言わない。黄泉と不妊の体。水に悪ことを知らない血と、もう十分だと言わない火。四つの悪ことを知らないもの、もう十分だって言わないって。読みも悪ことを知らない。読みっていうのは英語だとショエルです。ショエルっていうのは、その正しい人、イエス・キリスト以前に、正しい人、死んだ人たちで、正しい人も悪い人たちもその読みに下るんですよ。でもその中にも、その悪い、神に従わなかった人たちと、神に従った人たちのその二層があって、そのイエス・キリストと共に十字架につけられた人が、そのあなたは私と共にパラダイスにいるって言った、そのパラダイスが、この黄泉の正しい人が行く部分に属するところです。で、どれだけのその人がたくさんこれまで亡くなったでしょうけども、そのイエス・キリスト前にはね。で、それでもそのどんどんどんどんその人が黄泉に、その一時的な控え所みたいなところだから、入っていくんですけど。だから、もう十分だと言わない、悪ことがないって。不妊の体というのは、その、子がない悲しみであったり、その満たされることのない思い。それは、その悪ことはないって。水を吸い続ける、その血もそうだ、血もそうだって、土地に水をやると、どんどんどんどん吸収していくじゃないですか。それも悪ことがないと。火というのは、燃やすものがある限り、燃え続けますよ。で、そのように、悪のはびこる世代というのは、むさぼり食うって、悪を。17節。自分の父をあざけり、母への従順を下げすむ目は、谷のカラスにえぐり取られ、わしの子に食われる。嫌ですね。だから本当にその神は、やっぱり父と母を敬うということを、かなり大切にしてますよ。もちろん、その一方的に子供だけに言われてるわけじゃなくて、父と子、ごめんなさい。両親というのは、子供を死の教育と訓戒によって育てるというのが前提です。その上で、その子供は、両父と母を敬うんですよ。でも、そのイエス・キリストを知らない父と母だったりすると、その死の訓戒とか、それを、教育と訓戒というのはないから、でそうなってくると、子供が、そのイエス・キリストのことを知ってたら、もうその子供が両親を敬うということを追求するしかないですよ。逆もまたしかりです。18節と19節。私にとって不思議なことが3つある。いや、4つあって、私はそれを知らない。天にあるわしの道、 岩の上にある蛇の道、海の真ん中にある船の道、乙女への男の道。で、悪いことじゃないです。この18節、19節のものというのは。で、しばらく見ることはできるけども、最終的には見えなくなっちゃうんですよ。この、ワシにしても、ヘビにしても、その船にしても、その、後を残さないで、どんどんどんどん先に進んでいくんですよ。わかんないですよ。だから、不思議で、驚くべきことだって。誰にも教えられていないのに、その目的を成し遂げるんですよ。ワシもそうだし、またヘビもそうですよ。船も、その波であったり、風であったり、それをうまく使って、その目的を成し遂げるんですよ。向こう岸まで渡るとか。そのようなことは不思議だって。で、その、男性が女性を愛するとか、もちろん逆もそうですけど、男性が女性を愛するとか、そういうのも誰にも教えられないんだけども、そうやってその、足跡を見ることも、見ることができないけども、プログレスするというか、その進捗していく、進んでいく、そのような道。不思議だって。だから、知識や知恵というのは、その、まあ、本能と言ってしまえば、それで一発で終わるかもしれないけども、神が私たちのうちに、その、思いを与えてくださるんですよ。ご自分、私たちが、その神を知るために必要な情報というのは、それぞれ与えられてるんですよ。私のこの、人間として生まれ持ったものの中に。で、それで、イエス・キリストについてのその情報を聞いて、これだってなるわけじゃないですか。で、それでその神に向くときに神は私たちに信仰を与えてくださって、そこから先が、その、あるんですよ。でもその、富の惑わしであったり、その貧しさの惑わしの中で、不真実や偽りの中で、私は神なんか知らないとかって言ってるんであれば、そこに行くつくことはできないんですよ。神は私たちに、その真理を、常に、語ってくださってますよ。いろんな方法を通して。そして私たちに励まして、その事実に、その知識に基づいて、その生きるように、知恵を与えようとしておられます。不思議なことが4つあるというふうにこの人は言ってますけども、私たちにとってもう1個ありますよ。その最大のミステリーっていうのは、最大の神秘的なことっていうのは、全く理解できないこの不思議なことで、驚くべきことというのは、神が人を愛して、人を、その人の罪を許すために、ご自分の御子であるイエス・キリストを惜しむことなく与えてくださったというのは、理解できない不思議なことですよ。それにふさわしいものじゃないから、私は。でも神は私たちのためにイエス・キリストを与えてくださったんですよ。私が神の子供とされて、罪許されて、私が神の国を受け継ぐために、神の愛というのは本当にわかんないですよ。わかるけどもわかんないですよ。すべてを捉えることできないですよ。それぐらいの愛が私たちに向けられてるんですよ。20節。貫通する女の道もその通り。彼女は食べて口を拭い、私は不法を行わなかったという。これは、その乙女への男の道っていう風になってますけど、それと全く対照的なものです。貫通っていうのは不倫ですからね。不倫する男と女の道というのは、悪い意味で不思議であり、驚くべきことだって。食事をするかのごとく不倫をするんですよ。現在の、もしくは将来の伴侶以外と性的に関係を持つってことですよ。そんなしても、何の良心の呵責もないし、罪の意識もないんですよ。ソロモンの箴言でも繰り返しこれは出てきました。それは不思議なことだって。当たり前のように悪を行うって。21節と23節。この地は3つのことによって震える。いや、4つのことによって耐えられない。奴隷が王となり、知れ者がパンに飽き、嫌われた女が夫を得、女奴隷が女主人の代わりになることによって。そのもう、この4つのことに関しては耐えることができないって、血を揺るがすほど、根本的にこれは正しくないって。22節、23節に書いてあるのは、その正しくないことだって。24節から28節。この地上には小さいものが4つある。しかしそれは、知恵者中の知恵者だ。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。岩だぬきは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。稲子には王はないが、皆隊を組んで出ていく。ヤモリは、 手で捕まえることができるが、王の宮殿にいる。捕まえたくない人もいるけど。小さいけれど、知恵中の、知恵者中の知恵者だって。だからこの動物たちが、賢いんですよ。アリも、イワダヌキも、イナゴも、ヤモリも、みんな賢いんですよ。どっかに隠れてるやつも。みんな賢いんですよ。神が生きるために必要なその知識を、知恵を与えてるんですよ。だから動物たちに与えてるんだったら私たちにも与えてくださるはずじゃないですか。私が神を知って、この地上でその神の愛を知って恵みを受けて、その永遠に生きることができるように、神は私たちに知恵を、知識を与え、知恵を与えてくださる方ですよ。その方に向き直って、私を憐れんでくださいって、あなたについて教えてくださいって、そういうなら、なおさら、私たちに、その知識を、知恵を、恵んでくださるはずですよ。アリは、力はないんだけども、働くべき時に働くんですよ。だから、その勤勉さっていうのが、を身につけてるので、その勤勉さによって、自分のその弱さを克服してるんですよ。ソロモンの箴言でもありますよ。その、新約聖書にも書いてありますよ。この勤勉に働きなさいって。汗水垂らして、ちゃんと働きなさいって。それを知ってるんですよ、アリは。岩田抜きは、この人たち、その、強くはないんですよ。イスラエルに行くと、ちょろちょろ出てきます、岩田抜き。だけど、その、岩というのは、また石、岩っていうのは、その強いから、外敵からも守られるからね。だから、その間に住むんですよ。つまり、力のあるものを隠れ家とするんですよ。私たちも同じですよ。その強い人に頼るわけじゃないですか。強い方に頼るわけじゃないですか。だから神がおられるところに自分の住処を設けるんであれば、私は守られるんですよ。イナゴもそうだって。その群れになるって。群れになることで力を得るんですよ。王様はいないけども。群れになるには平和が必要ですよ。お互いに対するその平和がないと。イナゴが自分たち食い合ってたら、そこには力はないですよ。でもそこにはその協調性があって、秩序があって、そこに同じ方向に向いてみんなが行く、それだけの平和があるんですよ。群れになるには。ヤモリは壁に張り付いたり、尻尾を切ったりしながら生き抜くわけじゃないですか。そうやって神がそのヤモリに与えている賜物というか、その生きる術っていうのをうまく使うことによって、王宮だろうと、私たちの家の中だろうと、外だろうと、その出入りすることができるんですよ。だから勤勉さや力あるものを隠れ家とすることや、平和を保って群れになることとか、賜物を正しく使うこととか、でそういうことはその知恵なんです。知識なんですよ。知恵なんですよ。そのように生きることは。だそうやってそのアグルさんは観察しながら、理解してるわけですよ。神が人間に対して語っておられるその知識っていうのを。29節から、最後、31節まで。最後じゃないや。31節まで。歩きぶりの堂々としているものが3つある。いや、その歩みの堂々としているものが4つある。獣のうちで最も強く、何者からも退かないおじし。威張って歩くおんどりと、親木、軍隊を率いる王である。まあ、なんていうんですかね。その、たくさんの情報がないので、もうこれ以上説明することはできないんですけども。まあ、おじしは、その勇敢さがあるって、つまり、その自分の力であったり、まあ、その自分がだ、その力があるっていうことを、その信じてるというか、本能で悟ってるわけじゃないですか。だから信仰もそうなんですよ。信仰、本当に神が私を守ってくださり、私の盾となってくださる。神が私の後ろ盾であるということを信頼しているのであれば、私には、そのおじしのような、その勇敢さを持って、つまり信仰を持って歩むことができるはずです。32節と33節。もしあなたが高ぶって愚かなことをしたり、企んだりしたら、手を口に当てよ。乳をかき回すと漁乳ができる。鼻をねじると血が出る。怒りをかき回すと争いが起こる。高ぶって愚かなことをしてしまったら、企んだりしたら、そしたら手を口に当てなさいって。つまりこの、火の原因となる火花を抑えるってことですよ。高ぶると言葉に現れるから、人を蔑んだり、なんか威張ったりして。 で、愚かなことは口から始まるんですよ。これやろうとかつって。愚かなことを企むと口に出したくなるんですよ。そうやってその手を口に当てなければ必ず争いが起こるって。ミルクをかき回すと牛乳バターができるように。鼻をねじると血が出るように。面白いですね。だから平和と協調を求めなさいって。第一ペテロの4章の8節には愛は多くの罪を覆うというふうに書いてあります。またヤコブの3章17節。上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順、新しい訳だと協調性であり、また憐れみと良い意図に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものだった。本当に私たちが知恵に生きると、その平和と協調性を持って歩むことができるんですよ。ローマの12章の18節。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。そうやってパウロは言ってます。できる限りっていうふうに英語ではなってますけども、できる限り。そのパウロもできる限り、その自分に関する限り人と平和を保とうとしたけども、自分に言い逆らってくるそのコリントの人たちがいました。でもできる限り平和を保ちなさいって。その自分の愚かさによって、自分の高ぶりによって人をキリストから遠ざけたくないじゃないですか。だから平和と協調性を求めて、つまり知恵を求めて私たちが歩む中で、私たちがある意味稲子のようにその群れとしてその成立していくんですよ。31節はもうさっと流します。31章。マサの王レムエルから母が受けた戒めの言葉。その マサっていうのはさっき説明したところですね。3節から9節も読みします。私の子よ何を言おうか、私の胎の子よ何を言おうか、私の誓願の子よ何を言おうか。だからこのお母さんが息子の王様であるその息子のレムエルさんに語っている言葉です。3節から9節。あなたの力を女に費やすな。あなたの生き方を王たちを、あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。3節ではそのあなたの力を女に費やすなって、ソロモンはそうですよ。700人の妻と300人のそばめを持って、彼は最終的にその、年をね、取った後に、その他の神々を拝むようになっていくわけだから、そこに力を費やしてはならないって。結局はその、そういう遊興とかね、公職とかね、そういうことはその王たちを消し去るものになっちゃうんですよ。もっと違うところにその力を使うこと、力を使いなさいって。4節。レムエルよ。酒を飲むことは王のすることではない。王のすることではない。強い酒はどこだとは君主の言うことではない。酒を飲んで勅令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから。強い酒は滅びようとしている者に与え、葡萄酒は心の傷んでいる者に与えよ。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。酒を飲むことは王のすることじゃないって。そうやっていつもそのシラフでいないと何かが起こった時に判断できないからだって。王様として民を正しく裁くということが大切だって。だからもっと強い酒をくれって。それで常にそのほろ酔い気分であったり、常に酔っているのでは王様として民を治めることができないって。ある意味これに近い理由で私はお酒を飲みません。何か問題があって皆さんから電話があった時に、シロさんちょっと来てくれませんかって、助けてほしいんだって言った時に、あ、すいません、今ちょっと晩酌してて、車運転できませんとかってなってどうすんねんって。聖書は前も話したように、その、お酒自体を否定してるわけでも、お酒を飲むことを罪と言って、お酒を飲むことを禁止してるわけでもないです。私たちのこの、ね、このイエス・キリストを信じる者たちの中で、あの人酒飲んでるのみたいな、そういうことは決して起きてはならないし、別にそれで人を裁くとかそういうもんじゃないし、でも少なくともここに書いてあるように私はシラフでいたいんですよ。酒を飲むところには法灯があるって、 そこにその酔ってしまうと放蕩があるって。むしろパウロはそのエペソの人たちに何て言ってるかというと、聖霊で満たされ続けなさいって。その方が人のためにもなるし、また自分のためにもなりますよ。神がその望んでいる事柄を追求していきたいから。8節と9節。あなたは教えのために、ごめんなさい。あなたは推しのために、またすべての不幸な人の訴えのために口を開け。口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ。王様として正しく裁きなさい。そして弱い人の権利を守りなさい。10節から最後31節まで長いんですけども、ここにはそのしっかりとした妻というのはこういう妻だというふうに書いてあります。奥さんの方々を責める必要とことでもないし、で、ご主人さんたちは、その夫は自分の妻をこれでいびるためのものじゃないです。良い妻というのは、しっかりとした妻というのはこういう人たちだって。でも、結局最後にも書いてありますけど、これを読んでいくうちにわかりますよ。本当にその神を神として、神から与えられるその知識を自分のその生活の中で追求していると、少しずつかもしれないけども、変えられていくんですよ。で、この、しっかりとした妻について、10節から21節まで。全部で22節あります。ヘブライ語の、アルファベットは22個あるんですよ。日本語は50音で50ですけども。アルファベットは26ですけども。ヘブライ語の文字というのは22文字あります。で、この10節じゃなくて、10節か。10節から、アレフ、ベート、ダレット、ヘイ。そんな感じでその続くんですけど、英語で言う A から始まってるんですよ、10節は。11節は B から始まってるんですよ。12節は C から始まってるんですよ。12節は D から始まってるんですよ。そんな感じで全部当ててるんですよ。すごいですね。言ってる意味わかりますか？だからその意図的にこの文字も全部選ばれてこの22項目が書かれています。それがこの10節から31節までの間です。で、ちなみにその詩編の119編というのは22項目に22段落に分かれています。それもそのヘブライ語の A から Z にあたるアレフからテまでのその文字に文字というかその当てられてるわけですよ。22っていう。はい。トリビアでした。10節。しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。で、これから先に、紹介される妻というのは、このようなそのしっかりした妻というのは何よりも真珠よりもその値打ちがある。はるかに尊いんだって。夫との関係です。11節と12節。夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠くことがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし、悪いことをしない。たまに、なんか自分の妻を収益じゃなくて、なんか自分の、自分を束縛するものみたいな、そんな感じで言ってくる人いるんですけど、嫌ですね。あんたはじゃあどうなんだって言いたいね。でも収益、自分にとって本当に益しかないんだって。で、それは信頼関係ですよ、夫との。で、夫は妻を愛しなさいって。イエス・キリストがその教会を愛したように、夫たちを、あなた方はあなたの妻を愛しなさいって。で、イエス・キリストが命を懸けて教会を愛したんですよ。そのような愛で、妻を愛しなさいというのが神の夫に対する戒めです。で、そうやってお互いそのイエス・キリストにあって、その関係を築いていくんであれば、お互いのその関係というのは、お互いにとってウィンウィンであり、お互いにとってお互いが神の祝福ですよ。13節から16節。その、しっかりとした妻の働きぶり、仕事ぶりです。彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は商人の船のように、遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。彼女は畑をよく調べて、それを手に入れ、自分が稼いでブドウ畑を作り、 てんてんてん。もうね、こんな人いないですよ。これを人にやれなんてできないですよ。でも、その、妻として、妻は夫に従いなさいなんですよ。で、その、妻として夫に従い、また家族に仕えるという、その働きぶりの、仕事ぶりの話です。で、夫が妻を愛することも、妻が夫に従うことも、お互いの関係っていうのは、その、神に従おうとするからそうなるんですよ。ね。妻が私のことを見て、私の素晴らしさとか、私が良くしてくれることを見て、その報いとして、その報酬に応じて、それに私の愛に応じて、私のその良い行いに応じて、その妻の、態度が変わっていくんだったら、大変です。家族は夫婦としても成り立たないです。お互い不完全であって、私の方が不完全なんですけど、すみません。でも、どっちかが先に愛したり、どっちかが先に従ったりする必要があるんですよ。どっちかが。そして、関係が築かれていくわけじゃないですか。神に従うから、ちょっと嫌だけど。しょうがないな、愛してやるかって。いやいや、従ってやるかって。で、そういうその神に従うということが前提になければ、愛することも従うことも、その仕事するというか、その家事をしたりすることも、やっぱできないんですよ。神に対して私たち、その、神に対しても、誓願というか誓ってるわけだから。どんな時にも、私はこの人を愛しますって。神の存在を私たちのこの間に、夫婦の間に、家庭の間に置かないと、いくらでも、問題は起きます。私だけとか、そういうふうになってしまいます。神は見ておられますよ。私の、皆さんの、その仕事ぶりを。皆さんの夫は、鈍感で。ありがとうの一言もかけてくれないかもしれないけど。いや、わかんないですよ。私が鈍感なだけで。でも神は見ておられますよ。そしてよくやったねって絶対に言ってくださいますよ。神に対して応答した一つ一つのこと。一つ一つの仕事ぶりは神に対する応答ですよ。神が私のことを、あなたのことを愛してくださっていて、許してくださっていて、本当にその恵みを持って、その接してくださるということに対する感謝であり、応答ですよ。それが妻を愛することや、夫に従うことや、父と母を敬うことにつながっていくんですよ。知識の始め、知恵の始めは、神を恐れることですよ。それ抜きに、良い夫になろう。それ抜きに、良い、妻になろう。それ抜きに、良い子供となろうってしてたら、無理ですよ。良いことを見つけようとする、小公女セーラみたいな。あ、ポリアンナさんみたいな。ポリアンナちゃん、無理っすよ。別に嫌いとは見るなとは言わないけども、みんないいところがあるんだとか。神が私たちに思いを与え、力を与えてくださるんですよ。神に対して応答するんですよ。17節から20節。腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振る。彼女は収入が良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。力強さもあるし、また同情心もあるって。21節から23節。彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆合わせの着物を着ているからだ。彼女は自分のための敷物を作り、彼女の着物は天布と紫色の撚り糸でできている。夫は町囲いのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座につく。神がその祝福をしてくださるってことですよ。本当にその良い妻がいると、その家庭を祝福してくださって、必要な着物も与えてくれるし、必要な敷物も与えてくれるって。紫色の、 よりどっていうのは紫っていう色は普通自然界にはないから、だからものすごく貴重だったというふうに言われています。で、夫もその妻の、その使えることによって、その愛によって使えることによって、ね、その町ごかみち、その町の中で、祝福されるって、そういうことですね。24節と25節。彼女は雨布の着物を作って売り、帯を作って商人に渡す。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。もう書いてある通りですね。26節と27節。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。で、その心の内側ですよ。内面。家族に対しても、神に対しても、その内にあるその知恵を語るんですよ。神が教えてくださったことに基づいて、その知識に生きるんですよ。そしたら、その家族のことも愛するし、そしてその怠惰のパンも食べないですよ。その、怠けないってことですよ。28節と29節。その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたいて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っていると。だから家族からの称賛もあると。やっぱりその妻に対する、家庭のお母さんに対する、称賛がある、家庭というのは、いい家庭ですね。夫が妻を愛していて、子供たちがその自分のお母さんを敬っていて、そして感謝がそこにあるという。そうすると、30節と31節。麗しさは、偽り、美しさは虚しい。しかし死を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲いのうちで褒めたたえよ。そうすると、そのもっと公に、その人は称賛と報いを得ることになるって。その死を恐れる、つまり知識の始めであり、知恵の始めである、この神を恐れるというところに、すべてが始まるんですよ。家庭の中でも、町の中でも。これは妻たちっていうふうに、妻というふうにしっかりとした妻になってますけども、しっかりとした夫に関しても同じです。その神を恐れるというところから知識が始まり、そしてその神を恐れるがゆえに、家庭でどう接するか、その町の中でどう接する、どうその対処するか、それがすべて決まります。箴言というのは、たくさん、その、ね、学ぶところはありますけども、最終的に気づくところは、神を恐れること、神がおられるということを、そのいつも、その、意識することですよ。神に喜ばれるために、どのような言葉を話し、どのようなことをすべきなのか、それを、その意識することですよ。知恵は、神から来るものです。知恵は私たちの周りに溢れているものでもあります。いろんなその知識を私たち得ます。で、これは行うためにあるんです。行うというかそれを使うためにあるんですよ。信仰と結びつけて、じゃあ神がそう願っておられるんだったらそうしてみよう。神が私のことを愛しているんだったら、その愛しているということを覚えていようって。私を許してくださっているということであれば、私がその罪を犯してしまったときに、それがもうすでに許されているということを受け取る。そこに、その知識を使うんですよ。そうやって知恵の中を私たちが歩んでいると、私たちのその神に対する理解がさらに深まって、私たちがその神の盾の中に入れられていて、守られているということを知るんですよ。もちろん、神を知れば知るほどもっとだなって、もっとだって、その神の愛をもっと深く知るようになっていくんですよ。神の恵みや憐みをもっと深く知るんですよ。私たちの毎日が神を知る毎日となっていきますように。そして神を恐れる毎日となっていきますように。祈ります。天のお父さん。箴言の学びを今日で終わりましたけども、本当にどうぞここで学んだことの一つ一つを覚えていられますように、生活の真ん中であなたのことを覚えて、またあなたを恐れていられますように、あなたが何を願っておられるのか、あなたにとって何が完全で、何が受け入れられるのかをわきまえ知ることができますように、私の考えを変えてください。私の心を変えてください。お願いします。知識によって、また知恵によって生きて、そしてあなたのことをもっと知ることができますように、あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどなのか、人知をはるかに超えてキリストの愛がどのようなものなのかを、本当にもっともっと知ることができるように、 どうぞ助けてください。毎日の生活を導いてください。お願いします。あなたが与えてくださる知識と知恵を受け取っていくことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。